はい、第374回タイガースキャスト始めていきたいと思います。 MC のトモローです。今日は、ゲストの方3名ほどお呼びしております。まずはこの方、改名と噂されているトマトさんです。
はい、どうもよろしくお願いします。
あら、すべて
これもない
や、これトマトです。どれで行こうかな。
これ大丈夫ですか。トマトこれも
うんつはい、
これでいいです。ちょっと軽く滑ってる感じしてますけど大丈夫です。これも
ちょっといや、どれで行ったらいいか分からへんのですね。まあまあまあ、
これ行くんですね。もうこれで今後は
これで行きましょうか。
もうなんか優勝したら戻すとかじゃなくて、はい、これで行くんですね。
ちょっと待ってしてください。
わかりました。すいません、はい、今日もよろしくお願いします。
はい。
はい。続いてこの方、FR くんです。
はい、どうもこんばんは、FR です、はい。はい。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。トマトさんへの改名はどう思われますか、FR くんは。
いやー、まあ、いいんじゃないですか、民主主義らしくて。
ね、60何票なんか集まってるのもいましたけど、はい。
しっかり投票の結果で、なんてね、僕も、アカウント3つぐらいでトマトに入れましたけど。
おい。
かけて動かれたわけですね。もう、そうやって。
いや、まあ、なるほど。そうですね。
なるほど。
はい。
はい。まあまあ、ちょっと慣れないかもしれないんですけど、最初は。またよろしくお願いします。
あのプリのある萌え声はいつまで続けるんですかね。
もう、トマネーで行こうかな、もう、千年さんもトマネー言うてくれてたから。
トマネー。
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 これもちょっとまあ考えていきましょう。
迷いだって、やっぱり最初は。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。そしてですよ、ここでまたスペシャルゲスト。先週のモリエンテスさんに続き、パリーグの日本ハム、こちらのファンの方をお呼びしております。フォックスロットさんです。よろしくお願いします。
はい、どうも、こんばんは、フォックストロットと申します。ラジオトークと、ポッドキャストで、フォックストロットの野球語りたいラジオというのをやっております。北海道在住の日本ハムファンでございます。タイガースキャストのファンの皆さん、それからタイガースキャストの方々、よろしくお願いいたします。
いやー、すっごいな
ぁ。めちゃくちゃなるね、
うわ。いや、何もなく、そんな、何ですか。
はい。
なるなぁ。
らっしゃるよ。聞いてますよ。
ありがとうございます。
だから大人気でしょ。だってラジオトークだから何個なんかいいねがついてるの見たか。
いやそんな
すごいな。
そんな恐縮でございます。いや本当にでもただただ毎日喋って12分喋ってるってだけの話なんでそんな大したことないです。
はい。いや
なあります。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。はい、もう。今日配信なんです。今日配信予定かな。2月の、9ですかね。この日に、まあ、日本ハムとの練習試合が含まれているということで。
はい。
はい。まあ、お呼びしたわけなんですけれども。
ありがとうございます。はい。
はい。まあ、ちょっと阪神、まあ、お互いにね、ちょっと意見交換、まあ、できればなと思ってますんで。
はいはい。
はい。いや、もう野球にすごい詳しいのはもう存じてますんで。
あ、違う。はい。ご期待に添えるように。
厳しい意見。厳しい意見いただければなと思ってますが。はい。まあ、まずちょっと最初にですよ。ちょっとフォックスロットさんにちょっと第一問、ちょっと聞きたいのが。
あ、はい。
はい。タイガースキャストって聞いていただけてるんです？
いや、もちろん。
そりゃ、
聞いておりますよ。僕、結構、他の球団のポッドキャストの方々、割合聞いてますよ。セリーグも聞いてるし、本当にね、カープキャストさんもそう、タイガースキャストさんもそうですし、毎回クイズ会は本当爆笑させていただいてるんで。クイズ一緒に考えながら聞いてますから、こんなん解けねえよとか言いながら。
そうなんですね。
面白かったですよ、本当あの回も。
はいはいはい。ああ、なるほどね。いや、私もね、野球語りたいラジオ聞いてますよ。
ありがとうございます、本当。それがこっちとしてはびっくりです、本当に。
いや、めちゃくちゃね、私何が好きってね、声の質が好きなんですよね。
ああ、わかる。よくは、ほんありがとうございます。
すっごい。
めちゃくちゃええ声。
なんですか、こんなに持ち上げられるんですか。
いや、カラオケのやつも聞きましたよ。
ああ、恥ずかしい。ありがとうございます。
めっちゃええ声やん。
ねえ。いいですよね。やっぱみんな言われてるんですね。やっぱみんなから。
いや、そのなんか いろんな人に、はい、言われます。ありがとうございます。はい。
私ね、寝る前に聞くの好きなんですよ。なんで？
そのやつなんか。
睡眠導入。
もうそんな感じですよ。もう。そんな感じですよ。
ね、そう、こんなに持ち上げてるんですか、大学生。怖いな。怖いな。これあれですか、持ち上げて落とすやつじゃないですか、大丈夫ですか。
いや、まあ、ただ、まあ、それもちょっと入ってますけどね。
お手柔らかにお願いいたします。い
やいや、お二人どうです、 FR 君と TMT さん、フォックスロットのなんか印象というか。
いや、
はい。
どうですか、喋りうまいし。
はい。
結構いらし、僕ね、好きなあれがあって、DH の話だったかな、セギノール、はいはい、セギノールの話した時、
はいはいはい、はい
はいはい、あれめっちゃ好きでね、チップ思ってセギノールか思ってね、
そんな話しましたね、そうですね、
したでしょ
結構
この前のあれもすごかったし、長時間の、
あ、はい、あ、はいはいはい、やりましたね
ね、あれもあれすごい企画ですよね。
はい、この間あれです、ちょっとラジオトークのライブ機能で30分間ライブできるっていうのがあって、それを使ってですね、スポーツ好きの方々をちょっと集めて、ま、何人か現役の今選手やってらっしゃる方々とかもお呼びして、ちょっとそういうライブリレーをやっていくイベントをちょっとやらせていただきまして、それ僕のポッドキャストのもう一つ番組があって、いろいろ語りたいラジオっていうのがあって。そっちの方に今アーカイブ上げているんですけど、6時間ぐらい長尺なんですけど、ちょっと、よろしければ。
すごいな
そうなんですよ。そういうのもやらせて、聞いていただいたんですね、あれマジで。
いや、ありがとうございます。メッセージしましたやんか、
いや、そうですね。いや、本当に、だから。本当、いや、本当にね、いろんな方々に、こう、いろんなところから、こう、よかったよっていうお話をいただいて、本当にやってよかったなって思いました、あれに関しては。
にぎわしてますよ、その界隈もね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
いやね、お詳しいんで、本当、6時間も喋れないですよ、普通だって。
そう、なんかわかんないけど、喋れち
ゃって、ね。すごいですよ。
いや、本当に、ありがとうございます。
FR 君はどうです、
僕特に日本ハムを追ってるわけではないんですけど、12分、はいはいはい、言うても短いじゃないですか、
はい、
そのなんか短い時間でなんか情報をなんかキュッとまとめて、なんていうか、その情報もあり分析もありで日本ハムのことを語ってらっしゃるので、なんかなんていうんですかね、別に日本ハムそこまでなんていうんですか、見てるわけでもないのにちょっと詳しくなった気にもなれるし
確かに、
すごいなんかありがたいですよね。他球団、なんか、なんか下手なスポーツニュース見るより面白いんで。なんかもう、やたらだって、言っちゃ悪いですけど、だってキャンプの時期に誰が何本打ったとかあんま興味ないんで。なんかそれよか、なんかこの練習はこういう狙いがあって、みたいな、こうこうこうでっていうのを語ってもらえるのすごい面白いし、ありがたいですよね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
いやー、そうなんですよね。12分でまとめるっていうのはなかなかね、難しいんじゃないです？
すごいですね。いやー、でも逆に僕12分っていう縛りがない、多分延々と喋ってなんかダラダラしちゃうんで、逆にこう、短くて、まとめる努力をしていくのが、なんか、はいはいはい、鍛えるじゃないですけど。
はいはい。あ、そうなんですね。
はい。
ああ、いいですね。じゃあ、そんなちょっとですね、もう、フォックスロットさん、めちゃくちゃ野球今まで見てると思うんですけど、
いやいや、はい。
この、まあ、パリーグとセリーグの違いありますが、阪神のイメージってどうです？阪神タイガースのイメージって。
ああ、でも、僕、なんだろうな、いや、なんで、こういうふうに言っていいかどうかわかんないですけど、僕、阪神って、はいはい、良くも悪くも情のチームだと思ってて、
はいはいはいはい。
なんか、なんか、なんていうんだろうな、そう、例えばソフトバンクってすごく強い駒をボンボンボンって持ってきて、結構こう戦略的にやっていくんですけど、なんか阪神って、その、ファンの皆さんのすごい熱気と、その、やっぱり指揮官のね、矢野さんもそうですけど、こうすごくこう、なんか感情を込めて いろんなことをやられてるのの、そのなんかマリアージュじゃないですけど、それがこうマッチした時にすごい爆発力があるっていうチームだと思ってるので、
はいはいはい。
だからなんか、なにわ節じゃないんですけど、そういうエネルギーのなんか波みたいなのが、こう、数年に一回ドカーッとなって優勝してるイメージなんですよね、なんか。
はいはいはいはい、はい。
だからなんかこう、ピンチになればなるほどとか、こう、その理屈じゃないエネルギーをすごく使っているようなチームだと僕の僕の中にはちょっと見えてるので、
へえ、やっぱそうなんですね。
結構だからあれですね、その思いが集まるなんか選手とかがすごくね大事にされたり、それこそ藤波くんとかもそうですけど、やっぱりそこにロマン重ねるじゃないですか。
はい、重ねます。
なんか そういうところは僕結構なんだかんだ言って好きなんですよ、そういうチームって。
はいはいはい。
はい、なんでなんか今年も結構補強とかも頑張ってるし、そろそろそのなんかね、はい、波が来るんじゃないかなって思って、割と楽しみに見てます。
ありがとう。いや
なんか、いや、もっとディスってると思うけどな。
いや、でもですね、あれですよね。強く感じますね。
はい、でも、なんか、そう、いいところも悪いところもあって、こそだと思ってるんですけど、やっぱディスろうと思えば無限にディスれると思うんですよ、多分。僕ね、ファイターズもそうなんです
けど。阪神はボア言ってたもんね。ボアなんだなって言ってたもんね。
そうですね。
いや、間違いないんですよ。ボアなんですよ、あの時。
そうなんですよ。だからなんかね、悪く見ようと思えばどのチームも多分無限に悪く見れるんですけど、やっぱり良くなる時のエネルギーが、そういう風になんかね、思いが一体になってドガーって湧いてるのを見ると、だから本当札幌ドームで一回阪神戦を見たことがあって。
はいはいはい。
もうなんか、エネルギーすごいなっていうイメージしかないんですよ、だから。
はいはいはい。
もう、札幌ドームホームなのに、真っ赤っ気になるんですよ、だって。
ライトスタンドですよね、ちょっと特殊で、
札幌は。そんなことあんのかっていう。
はい、そうなんですね。
これが伝統の阪神球なのか。
阪神戦も。
どっちがホームか分かんなくなります。阪神戦の時は。
ね、今日動画に上がってますけど。
その本当になんか、だからね、虎吉じゃないですけど、すごいなと思って。
いやー、嬉しいですよね。なんかそうやってなんか言われると違った角度から。
そう
ですね。そうか、でもですよ、もう10年ですよ。10年どころじゃないな。15年ですよ、優勝してなる。
そうですね。
ね、日本ハムは、もう2006年ですか、あれ、日本一。
そうですね、2006、日本一にはならなかったリーグ優勝したのは12、あと、大谷翔平を擁して2016
ですね。16か。そうですよね。
そうですね。ここ数年のソフトバンクの牙城に1回だけ風穴開けてるのはうちのチームなので。
ですよね。
そうなんですよ。大谷翔平様々でして。
大谷翔平と、レアードか、レアード、
ね。そうですね、レアードとかね。
はいはいはい。そうか。まあ、逆にですね、こっちのまあ日本ハムのいうか、ちょっとイメージというか、ちょっと語らせていただきたいと思うんですけど、まあね、こっちはね、やっぱセリーグから見ると改革のチームなんですよね、日本ハムは。
うん、
おー、はいはい。
これってやっぱ球団の思考が強いんですかね。まあ、例えば去年やったらオープナーとか、
うん、はい。
はい、まあ、2番に太田大将置いたりとか。
はいはいはい。
で、一番ちょっと頷けたのが、なんか栗山監督のこの2番太田大将にした意図みたいなのが記事に上がってて、
はいはい。
なんかどうしても太田大志が3番とかクリーンアップとかに置いちゃうとなんか引っ張る打撃をしちゃうと、うんうん、
はい、
でそういう意味でも2番に置いたら逆方向の意識が出てきていいんじゃないか、
うん、
そういう意図で2番太田大志で3番近藤ですかね、
はいはいはい、
この時は置いたみたいな記事読んで、あ、めちゃくちゃ栗山監督って野球 IQ 高い監督だよなと、
はい、
で球団の意識、まあ、ね、なんていうんですか、意見もちゃんと取り入れて、オープナーとかやったりするっていう、うんうんうん、なんかすごい柔軟な思考を持ってる監督だなと思ってて。
はいはいはい。
うん、なんかネットとか見るとね、結構叩かれてる、ね、記事とかよく見ますけど。
そうですね。
いや、そんなことなくて、うん。いや、一番、ほんとパリーグやったらトップクラスの監督じゃないんかなと思うんですけどね。
うん。ありがとうございます、本当に。
ベースタッチとかも、二塁の、よくインターネットとかで見るんですけど、ツイッターとかで上がってるのを見ると、
はいはい、
よく盗塁されますよね、まあ、
されますね、
2番もね。
そうなんです
ね。そこで目についたのがベースタッチのうまさで、
はいはいはい。
まあ、よく、まあ、なんていうんですか、野球界で言われているのが、ベースの上にグラブ持ってきて、そのまま落とすみたいな。
はいはい。
やるチームが一般的なんですけど、日本ハムで違うんですよね。
うん。
ベースの前で捕球して、そのままの勢いでランナーにタッチすると。
そうです、そうですね。
これが私も結構一番、まあこれはメジャー流というか、
はいはい。
うん、一番理にかなった、まあ、タッチプレーというか、
うんうん、
思っていて、これ一番早く取り組み始めたの日本ハムなんですよ。私見る感じ。
うん、うん、そうだと思います、
うんうん。そういうやっぱ改革というか、新しいことを取り入れていく、すごいチームやなと思ってるんですけど、
うん、はい、はい。
いかがです？そういうなんか印象というか、フォックスロットさん的に見られて。
本当にその見方が多分一番ハマってて、なんか新しいことだったり、はいはい、その、まあ、ざっくり言うと、こう、既存の野球ってこういうもんだよねっていう固定概念みたいなものは基本的にぶっ壊していくっていう、
うん、ですよね、
ところなんですよね。本当、あんまりこう、なんていうの、お金をかけられないチームじゃないですか、やっぱり、うちのチームは。
はい、
なので、その、工夫っていうことに関しては本当に貪欲にやるんですよ。失敗しようと、やっぱチャレンジしていくっていう、チャレンジして得られた結果を持って、例えばやるならやるだし、やめるならやめるだし、本当オープナーとかは特にそうだったんですね。やっぱりまずやってみて、
なるほど。
で、1年間通してみて、それを、まあ、どういうふうに練り上げていくかって言ったところで、だからみんなね、オープナーの時は、こう、負けてんだからやめろやめろって言ってたんですけど、1年間やってみた結果で、その後、やっぱ、まずやって試してデータ取ってっていうところが大事なのであって、それが成功したかしないかっていうのは、まあ、その次のことなんですよね、やっぱ。
なるほど、そうですよね。
思考がやっぱり、こう、ファイターズっていうチームに、やっぱそもそもね、北海道に移転してきた時から、チャレンジの連続なので、
やっぱそうなんですね。そういう、まあ、チーム色というか出てるんですね。そういうの。
そうですね。うん。そこに関しては本当、掘り下げていけばいくほど僕も、最初はそんな風に思ってなかったのが、あ、やっぱりでもこうやって見ていったら、いろんな解きほぐし方ができるんだなっていうのが、分かって、より野球が好きになった面があるので。
なるほど、なるほど。やっぱできないですもん、こっち2番太田大志みたいなこと。
どうしても ね、そこは良し悪しだとは思うんですよね。
もちろん、もちろん。
巨人にいた時とかもそうでしたけど、やっぱ太田大志に求めるものって、ね、やっぱもっとこうでかいの豪快に飛ばしてほしいみたいなとこあるじゃないですか。
うんですね。
でも多分栗山監督とか球団が考えるのは、太田大志がその自分の力を発揮するために必要な場所っていうのは一体どこなんだろうっていう考え方をするんですよね。
なるほどな。
だからそこがちょっとこう、お前はこの役目をやりなさいじゃなくて、お前のその力を生かすためにここに置いたんだから、君はそのまんまやってくれていいんだよっていうタイプなので、うちのチームは基本的に、そこら辺はかなりね、こう個性的だとは思いますね。やっぱ叩かれやすくもある、
ね、
確かに。
はいはいはい、ですよね。うん、まあそういうことだと思いますよ。まあ一回でかいの打たれましたもんね、甲子園のライトポールですよ。
そうですね。
すごい当たり。原口がさよならね、タイムリー打った日だと思うんですけど、
ね、はい。
太田大志にね、すっげえ当たり打たれたの思い出しましたけどね、甲子園で。はい。いかがです TMT さん、なんか日ハムのイメージというか、はい、
俺トマトやけど、
あ、やったぞ。これ
解明かな。これもうちょっと、はい、トマトさんどうですか。いや、
日ハムはね、
はい、
だから矢野監督の元祖というか、もう栗山みたいになりたいわけじゃないですか、多分。はいはい、
うん。
下の名前ね、やり、
はい、
まあなんかこうドラマチックっていうか、
はいはいはい、
ドラフトとかにしても、
うん、
楽しいじゃないですか、なんかこう、ロマンがあるというか。
そう、そうですね。
うん、もう今回もね、ちょっと注目してた選手はもう、まあ、2ちゃま入って、五十嵐、磯畑くんやったし。
磯畑くん、はいはい。
中央大学、はい。
とか、今川くんとか。
今川くん、そうですね。はい。
いやー、もうまたやってるわ、と思って。で、去年も、上野くんって子いるんですけど。
上野くん、はいはいはい、いますね。
あの子、僕、たまたま京都大会の決勝見に行って。
お、はいはいはい。
ショート、やたらうまいな、あの子、と思ってたら。
はいはいはいはい。
で、上野くんって子やって。
はいはい。
京都国際高校の。
はいはい。
いや。
上野京平くんですね。
まさか3位で行くかっていうね。
正直、3位かっていう感じ。
っていうのはありますよ、ね。
あるんですよ。あるんですけど、いざでも確かに守備で動いてるの見たらすごい上手いんですよね。
いや、すごいでしょ、あの子。
そうなんですよ。上手いんですよ。
確かにすごいけど、3位で行く。
3位かって。
いや、そういうのもやっぱすげえなと思って、日ハム。
思ったもんです。はい。あ、本当だから、
いつもなんか、ね、ドラフトの時、うわ、なんかいいなと思うのが多くて。なんせロマンがあるチームやなと思ってます、
ね。そうですね、そうですね。いや、本当そうだと思います。はい。
いつからこんなになったんやろうと思って、昔、僕らおっさんやから、日ハムってもうね、結構悲惨なチームやったから。
そうですね。
いつぐらいかな、やっぱ、新庄ぐらいからですかね。ガラッと風向き変わって。
いや、まあでも本当、新庄の、その、存在感というか、やっぱもたらしたものって、もうパリーグ全体をひっくり返したので、彼は。
まあ、これからパリーグって言
う
たん。
うん。あれ、本当にそうなっちゃったんで、やっぱだから、そこに関しては本当、新庄ってすごかったんですよね、やっぱり。うん、大スターですよ。だからこそ、僕は本当にね、新庄最近なんかいろいろありましたけど、うん、取らなくてよかったなって思ってるんですよ、僕は。はい、本当に。うん、
そうか。まあそうですね。まあそこからつながりがあったんですよね、新庄。
そうなんですよ。だから ね、よくよく考えてみたら、だからそこにね、セリーグの、こう、やっぱ阪神でやってた新庄剛志っていう人がいて、で、はいはいはい、そこからね、流れがやっぱ来てるので、なんか、どこか他人の気がしないんですね、やっぱり僕、阪神見てると。そんな気はします、すごく。
なるほど、
ね。結構あるしね、トレードとかも今なり
そうなんですよ、そうそう。
若竹若竹
今なり今なり君もそうだ。あと、ね、あと誰、他にも結構いますよね。だって、梶山さんだって最後、ね、
そうです、そうです。阪神ですからね、53番つけてなんかすごい叩かれてましたけど。で、縦山は叩く必要ないやろと思ったんですけど、
ね、そうそうそう、いっぱいいるはずですよ、確か。そうそうそう、あれ、中村豊かそうじゃなかったかな。
あ、そうです、そうです。
ハム、ね、
下柳もそうだ
し。片岡とか、そうだ、そうですよね。そう
そうそう、下柳もそう、片岡、そうそうそう。結構いるんですよ、そう。
あと、何がいるんだ、
まあ、伊藤さんもそうですよね。
ですよね。
最終的には、そうそう
そう。そう、あ、ね、あれだ、面倒さだ。
あ、そう、
面倒
だ。そうだ、
すごい、すごい。
メンディー、そうですね。
あれでしょう、でも近藤健介も阪神来るっていう噂がなかったでしょ。
あ、なんか一瞬なんかそんなようなことがありましたよね。一瞬ね。
FA でしょ。
間違えましたっけ。はいはいはい、そうです、そうです。だから去年今年来年とちょうど外野手が3人揃ってポンポンポンって FA っていうあれだったんですよ、やっぱり。
はいはいはい、
はい、だから今年来年春樹もね、出る出ないっていうようなやってましたし、そうそう、だからいろいろその辺もファイターズ割とこう FA ってなるとさよならっていう人結構多いので、なのでまあね、
二軍の平田がもう近藤健介欲しい打ちだからね。やっぱすごい大会から
彼は。今近藤健介ね、欲しくないチームって多分ほとんどないと思う。それぐらい今うちでね、真ん中の本当にこう根幹を担うバッターなんで、彼は。
ですわな、つなぎ役はもう完璧ですもん
ね。いや、すごいね。
あれは本当にね、なんかいつの間にあんなになったのかっていうぐらいすごいですからね。
ですよね。
大谷翔平をもってして、やっぱり近藤健介っていう選手は天才だと言わしめてるわけですし。
はいはいはい。すごいなぁ。FR 君はどうです？なんかロッテとかね、いろいろ見られる機会も多いと思うんですけど、なんか阪神との違いというか、はい。
やっぱでも、印象が強い、その何ですか、戦略面で印象に強いのはやっぱりトレードですかね。なんか若い選手の、
はいはい、
その期待の若手の交換会みたいなのやってるイメージが強いですよね。
期待の若手。そうかもしれないですね。
まあ、それこそだって、大田大使だってそうじゃないですか。腐りかけのを拾ってきてって言ったら、いくちゃ悪いですけど。
いや、わかります、わかります。
なんか、はい、でもそういうのがうまいイメージがあって、で、かと思えば、例えばその金子千尋をなんかまあ、お安く持ってきたりとか、
あ、
もう、なんかすごくその、なんていうんですか、編成がうまいというか。
そうですね。
イメージが
あります。
そうですね。あとは、増井投手っていたじゃないですか。
うん。
今、オリックスにいますけど、
はい、
僕がまだ実家にいた頃、静岡にいた頃まだ日本ハムでバリバリ投げてて、
はいはい。
近所の高校に増井投手の弟さんが先生として赴任してきて、
お、
そういうのは初耳
です。多分ほぼ見割れすると思うんですけど、まあまあ僕はあんまり構わない、実家の場所ね、まあ多分ほぼほぼわかると思うんであれなんですけど、近所の高校になんか 体育の先生だったと思うんですけど、弟さんが赴任してきたみたいな話を、
そうなんだ、
すげえみたいな、身近に感じますよ ね、
なんかね、めっちゃ身近に感じますよね。いや、なんかそういう思い出がありますね。
ああ、すごい。それはちょっと、なんか、いいお話を聞いた、今。そうなんだ。
いいのかな。
へ
ぇ、多分、初めてなのかな。プロ野球選手の、その、なんていうんですか、本人じゃないですけど。
はいはいはい。
おそらく初めて、その、なんですか、ああ、あれ、あのプロ野球選手のってなったのは、多分、初体験というか、だったので。
浅井さんね、本当にね、まだオリックスでこうなんとか元気やってるって感じですけど、本当にあの全盛期って言ったらあれですけどね、本当に頼れるピッチャーでしたし、2016年の、ね、なんかシーズン途中から先発に移行したのになぜか10勝したっていうよくわからないな感じも含めて本当にびっくりしましたけどね、本当に。
ただ本人が先発あんましたがらないってやつですね。
そうなんですよね。そうなんですよ。それがね、こうすんなり先発もいけるじゃんってなってくれてれば多分まだいたと思うんですけど、
はいはいはいはい、
どうしてもね、本人はね、本人はちょっとこう抑えのやっぱロマンじゃないですけど、そういうのを追い求めたい人だったのでね、そこはちょっと仕方がないなっていうところだったんですけどね。
なるほどな。
抑えでちょっと思い出したんですけど、はい、あの抑えの年俸に切れたのってあれ日本ハムですよね。こんなんだったらクローザーやってる意味ねえよって言ったの誰だっけ、あれ日本ハムじゃないでしょ、
なんかなんだっけ、
なんかの映像でめちゃくちゃする、あれ違いましたか、
いやハムだと思います、それしかも結構古めのやつじゃないでしたっけ、
古いっす
だいぶ古めのファイターズ、東京時代の話じゃなかったし、
あのマジで
何めちゃくちゃ古いなそれだったら、
あのなんかプロ野球の乱闘集みたいなのあるじゃないですか、
はいはいはい、はい、古い映像で出てくる、
あれの中にそう、あれの中に1個だけ記者会見の映像入っててバカ笑ったんですよ。そうそう
そう、あ、それなんだっけ、
なんか
誰やろ、
なんだっけな、なんだっけな、調べよう、
古い人やんね、
いやそれ古いっすね、あそれ見たことありますか、
そう
なんだ、それちょっと古い、
誰だっけ、
あそんな前の人なんですか、
結構前の話誰だったっけな、ど
宮西とかじゃない、
いや、もっと前です。本当に古いね、古い、いやー、全然出てこないけど、
そう。古い日本ハムのクローザーって私、マイケル中村しか出てこない
んですよ。北海道です。
正しいな、それ。
昔結構ファイターズって、その、東京にいる時って、本当、なんだろう、昭和のね、
はいはいはい、
感じの、チームだったので、割とそういうね、こう、なんか、揉め事じゃないですけど、結構多かった。
武田和弘だ。
あ
武田和弘だ。
あの武田か。そうだ。はいはいはい、はい。
あの武田か。
あの武田ですね。
解説とかしてる。
そうですね。
武田。そうです。NHK でよくボソボソボソボソ。
はいはい
はい。はいはいはいはい。うわ、言いそう。
言いそう、言いそうですね。
もう、言いそうって言われてるのが。
はい。
あ、もう納得が。正直あんま好きじゃないですね、私解説。
めちゃくちゃ文句言うんですよね、武田さんね。
そうなんですよね。
めちゃくちゃ文句言うんですよ、そう。よくよく聞いてると結構ね。
そうなんか、
割と方々で叩かれる人ですね、この人はね。方々でよくね、あんまいいこと言わねえよなって言われてる人ですね。
あ、この人日本ハムやったんだ。そうなんだ。
元、そうですね、ファイターズ。あと、ホークスとかドラゴンズにもいたんじゃないですか。
へぇ、
最後、ジャイアンツで終わったんじゃなかったかな、違ったかな。
じゃないかな、ちょっと見てみよう。そうですね。
そうですよね。
ハムからダイエリトレードで、中日に FA、最後に巨人ですね。
そう、はい、巨人1年だけいましたよね、確かね。
多分そうですね。はい、
そうなんだ。
します。
うん。
それで解説者なんですね。
そうですね。あれ、なんか、代表かなんかのコーチやってませんでした？ワールドベースボールクラシックかどっかで、確か投手コーチやってました
よ。あ、そうなんですね。
だったかな。BC のコーチ。
まあ確かにね、喋りは上手いですね。確かに。まあ言えば。
そうだと思う。なんか結構理論はちゃんとしてるんですけど、やっぱその表現の仕方がね、かなりネガティブなので、そこはちょっと否めないですね。
なるほどな。
技巧派ですよ、結構。その、速球派っぽいイメージもあるんですけど、割と技巧派のなんか、タイプのイメージありますけどね。
あ、そうなんですね。フォックスロットさんは何年ぐらい、もうファン歴というか、なるんですか？
でも
僕基本的には移転後からのファンですね、はい、だから、
へー、
あ、本当に
そうなんだ。
あの、僕最初に野球がちょっと面白いなって思い始めたのが、パワプロの2001年の開幕版を、
はい、はいはいはい、
わざわざ購入してやり始めた時に、すごい、はい、あれ結構野球って面白いなっていう風になって、で、はい、その、なんかコツコツパワプロ遊んでた中で、いよいよね、あの、ファイターズが、こう、来ますよと、北海道に来ますよと、はいはいはいはい、この北海道の地にプロ野球のチームがあってなって、そこからやっぱりファイターズ見始めたっていう感じなんで。だから僕、その、パワープロ最初にやった時は、あの、なんだっけな、あの時はペナントの最下位のチームをね、あの、優勝させるっていうのにすごく凝ってて。
なんか言ってましたね、野球語りたいラジオで言ってたような気がするな。
そうなんですよ。なるほど。その時の、あの、最下位のチームがセリーグだとタイガースなんですよね。
ああ、言ってました、言ってました。
はいはいはいはい。僕なんか思い出したな。はいはい。
そう、めちゃくちゃ、だから、その時のタイガース、すごい、あの、印象に残ってるんですよね。
はいはいはいはい。
エースがヤブさんとか川尻さんとか
なんですね。はいはいはい。
それって2000年代前半とかですよね。
2001年のやつなんで、2000年の多分終了時の、そうですね、2000
年終了時の。生まれる前だ、F アルク。
あ、2000年、だから僕、2000年12月生まれなんで。
あ、ちょうどだから、その直後。
ちょうどだから。僕が生まれ、マジか。
すごい、だから、そこは印象に残ってるんですよね。なんか、二軍に井川さんとかいてね、まだ。
井川系、なるほど。
そうです、そうです。本当、だからね、チェンジアップと、スライダーが2ずつあって、145の左投げっていう。
わ、弱そう。
そうなんだ。
そうです、本当、だからね、アリアスとかいましたもん、確か。違ったっけな。
はいはいはいはい。あ、その頃からいたんだ。へぇ。
アリアスのイメージがあるな、多分。
ああ、そうなんですね。やっぱどうなんですか？関西はね、やっぱなんていうんですか、テレビつけたら、やっぱりニュースはもうタイガース一色ですし。
はいはい。
もうほぼ野球といったらタイガースみたいな感じになってるんですけど、やっぱ北海道もそうなんです？テレビつけたらファイターズ一色みたいな。
北海道はそうですね。やっぱり最初に入ってくるのは、やっぱファイターズですよね。あの、こっちの民放はほとんど最初にファイターズのことをやりますし、ファイターズの番組もやってるしっていうところですね。はいはい、うん、それまではやっぱりね、ファイターズが来るまでは、基本的には巨人ファンがね、どうしても多かったんですけど。
あ、そうなんだ。
で、こっちに来る、来ないっていう話が持ち上がる前に、一回西武が準フランチャイズにしたんですよね、札幌ドームを。
で、
いざその2年くらい準フランチャイズでやってて、最終的にファイターズが来るよってなって、ファイターズにちゃんとそのフランチャイズ譲ってもらってっていうような手続きもあったりして。
なるほど、なるほど。
で、ファイターズが、やっぱ来た時にそれなりに勝ったのがでかかったですよね。2004年くらいにふわっと来て、ドラフトも面白くって、はいはいはい、すごくあの時にね、いい、こう、思いをしたというか、そういうイメージがすごくあるので、はいはいはい、そこでやっぱり溶け込んだというか、認められたというか、受け入れられたというかね、そういうイメージがすごくありますね。
なるほどな。ヒルマンとか、ナシダさんとか、あのあたりですか、じゃあ。
そうですね。最初はだからヒルマンさんの、あれは2年目だったかな、多分。なんかヒルマンさんやって、ナシダさんやって、はいはいはい、で、栗山さんになって、で、どの、やっぱり、はいはい、その監督さんもちゃんと少なくともパリーグは勝ってるっていうところなので。
なるほど、なるほど。そうか、まあそうなりますわな。まあ、で、この踏まえてですね、まあさっきちょっとトレードの話出たんで、ちょっと一個ちょっと怒りたいこといいですか、日本ハムに。
はい。
ほんとね、鍵谷をね、本当も出したでしょ、巨人に。まあやられましたわ。
まあやられましたね。
はい。
ね、いや、本当申し訳ない。これ多分、鍵屋ファンの方々もしかしたら聞いてるかもしれないですけど、本当に、鍵屋ってあんなんじゃなかったんですよ。
めちゃめちゃいいボール投げてますよ。
ファイターズにいた時って、本当にストライクの取れないピッチャーで、何かっつったらフォアボール出してるし、何かっつったら塁埋めてるし、本当になんか、投げる球は、すごくいい球投げるのに、なんでこんなに、こう、なんか、 ね、ストライク入んないんだろうみたいな、すごくピンチに弱いイメージしかなかったんですけど、はいはいはい、いざなんかね、巨人行ったっけ、ずいぶん生き生きしちゃって、あれはだから原さんの功績だと思うんですよ、僕は。
はあ、そんな化けたんですね。
そうですね、もうあんなんじゃなかったんです、本当になんか、自信持って今やってるじゃないですか、鍵谷。
やってますよ。
明らかにあっちに行って、すごい自信をつけたので、だから何か多分、こう、ね、あの太田がこっちに来てすごく良くなったみたいに、うん、鍵谷もあっち行って何かすごく得るものがあったんだろうなって、これ多分これがトレードの醍醐味なんだと思うんですよ。
ああ、なるほどね。本当に
すごいなと思いましたね、あれは。
そう、いやー、ようやられましたよ。あのね、ちょっとまあビハインドで1点2点取りたいなって時に鍵谷がね、6回ぐらいにポンって出てきて、
うん、いいスライダーですね。ちょっと早い、まあ、スラッターみたいな感じなんですけど、
よう曲がってますね。よくやられました。はい、本当楽天の高梨と一緒に。
あれはね、
そうそうそう。やられましたわ。
だったわ。
カッターとかね、そういうなんか、ちっちゃい変化球をすごく使うタイプでね、
うまいです。
割とね、ゴリゴリ押すタイプだったので、本当に、あんなにね、使えるセットアッパーになると思わなかったから。
器用なんですよね、彼結構。
だからあの、ね、日本シリーズで投げて、なんかちょっとメロメロだったのは、あれあの時は、あれが僕らの知ってる鍵屋なんですよ。
知ってるやつでできないよと。
そうそう、あ、思い出してるなっていう。
ああ、なるほどね。
なるほど。
パリーグの圧を思い出したというか、なんかそんな感じがすごくしました。
ああ、そっか、セリーグやしかな。
なんかやっぱり鍵屋じゃねえかっていう気はしましたけど。
鍵屋じゃねえ。
そうか。僕は、あれは鍵屋
だな。変わんねえなみたいな感出さないでくださいよ。
鍵屋かなっていう。
そうか。そうなんですね。ようやられたんでね、ちょっともう。
そうか。
まあ、もうやっぱ気になるのはですね、まあちょっと選手のね、ちょっとハムで行くと、やっぱ清宮なんですよね。
お、はいはい。
で、まあ、うちにもですね、ドラフト1で佐藤輝明が入りまして。
はいはいはい。
うん、まあ、同じような体格と思いますわ。
うん。はい。
どっちも180超えて、まあ、左打ちで。
はい。
で、まあ、これね、阪神ファンの皆様、もうキャンプリポート見られてると思うんですけど、
うん、うん。
佐藤輝明が早速苦しんでるのが、インコースの速いまっすぐ。
はい。はい。
まあ、強打者はですね、はい、まあ、体タッパーある選手は、ここにまず苦しむと思うんですけど。
はいはい。
清宮ってどうなんですぶっちゃけ。なんか、プロの壁にぶち当たってる感はあるんですけど。
まあ、なんか、僕なんかは清宮見てると、本当、はい、順調に来てるなとしか思わないんですけど。
はい。う
ん、あの、ただ、やっぱり、苦しむものにはちゃんと苦しんでるんですね。その、
うん、
1年目に7本塁打打って、2年目にも7本塁打打って、3年目にも7本塁打打ってっていうふうにやって、はいてるんですけど、こう、うん、1年目はね、こう若気のいたりじゃないですけど、それなりになんかブンブン振り回してたりして、で、うん、2年目はね、落ちる球に意識がちょっと取られてとか、3年目は逆にこう変化球打てるようになったと思ったらストレートに割と差し込まれたりしてみたいな。
なるほどね。
だからそういう順、はいはいはい、逆に言うとそういう風に、まあ当然通るべき道を通ってるというか、なんかここからかなっていう気はしますけど、やっぱりね、インコースのストレートもそうですし、こうやっぱ強打者であるがゆえに落ちる球、やっぱり決め球に投げられるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
うん。そういうところにもしっかり空振り取られてますし、
うん、
あの世代は村上が異常なだけで、
まあですね。
そう、基本的にはまだ21ですし、こんなもんでしょっていうところだとは思うんですけどね。
いや、阪神来てたらね、なんか育成が悪いとかね、すっごい多分叩かれてたと思うんで、
まあ
良かったなとは、うん、個人的には思うんですけど
ね。ファイターズに来て良かったとか悪かったとかっていうよりかは、やっぱなんか、あの、言って高卒のね、野手なんで、そんなまだ3年目でそんなバカバカ打てたりしないよっていう。
いや、ほんとそうなんですよ。
本当にそうですよね。
ところだと思うんですよね。
うん、
だからどうしてもその村上っていうよくわかんないやつが出てきちゃったもんだから。
あれはえぐすぎますからね、あれがもう。
あれはすごいですよ。
だから、村上が打てたりするようになったっていうのも、やっぱヤクルトのその環境というか、まあ、正直言うと順位の関係ないところで野球やってるじゃないですか。
まあそうですね、確かに。そうですね。ね、
だから割り切れたとこがすごく良かったんだと思うんですよね。これ別にバカにしてるわけじゃなくて、そういう風なのだから開花できたっていう、その運じゃないですけど、そういうものを持ってたっていうだけの話なんでね。
あり得ると思います。確かに。
だと思うんで、
あ、ね、阪神巨人だとなかなか伸び伸びできないですもんね、
っていうところはあると思うんですよ、やっぱり。
うん、なるほど。
逆にそれがこうハマったりする選手も中にはいるわけだから、本当それはね、環境の合う合わないみたいなところもまああるだろうし、
なるほど、
順調だとは、うちの清宮に関しては僕は順調だとは思ってるんですけど、まあね、怪我さえなければね。
はいはい、いいですね。FR 君どうです？なんか日本ハムね、なんか欲しい選手いるとか気になる選手とかいます？
ああ、欲しい選手か。
はい、気になる選手とか。
いや、今その、いや、あの、お二人の話もあったんですけど、その、なんて言うんですか、阪神って雰囲気が違いすぎるというか、日本ハムと。うんうん、まあ、あと、その、やってる野球もなんか明らか違うじゃないですか。その方針とか、選手の使い方とかもそうですし。
うん。
なんで、なんか、日本ハムの選手を阪神によこしたら、なんか途端にダメになる気がしてて。そういう気がしたら、それは、だからその、なんていうんですか、選手がどうとか、阪神がどうとかじゃなくて、単純に環境差の問題で。
環境ね。
はい。だから、その、海の魚を、どっかその、滋賀の琵琶湖とかに放ったらすぐ死んじゃうじゃねえかって、そういう話なん
ですよ。例えがすごいな。だから、
北海道のペンギンを沖縄の海を泳がしたら死ぬやんっていう、そういうところじゃないかなってなんか思ってて、だから、逆にその阪神で苦しんでる高山とか、
はいはいはい、
とかあとピッチャーだったら誰だろうな、小野とかですか、まあ、小野ちょっとなんか今いい感じだみたいな話ありますけど、はいはいはい、あのちょっと行ってこいよって思いますけどね。
帰り
なんかちょっとその、はい、マジックじゃないですけど、
うん、
かけてほしいな。なんかなんですかね、まあ、環境を変えるっていう風に言われるじゃないですか。その藤浪も散々言われてましたけど、
言われてますね。環境
を変えたら、そういう時になんか候補になるのって、やっぱり日本ハムいいんじゃないかなって思いますよね、個人的には。
うん。ねえ、あれ、あんな明るいチームなかなかないですよ。やっぱね、杉谷とかがね、うん、結構やっぱ目立ってきますけど。
バーン、
ま
あ、
そうですね。そ
うですね。うん。でも僕、あれですよ、なんか逆に阪神さんとかだったら、も、なんか今よりももっとずっとやれてんのかなって思うのは僕、吉田輝星とかですね。あの、行けっていうわけじゃなくて、吉田輝星って割とこう、なんか、なんだろう、こう、うん、祭り上げられてじゃないですけど、
はいはい、
なんかすごい、吉田輝星、わーってなった方がすごく力が発揮できるだと思うんですよ。
なるほどな
ぁ。なので、阪神さんみたいに、こうね、あの、やっぱ若手のすごいホープとかに、うわーって期待かかってくるようなところだと、よっしゃ、頑張ってやるぞって多分、吉田輝星ってなると思うんで、
なんか、
なんかそのね、行く行かないとかって話じゃなくて、
はいはいはい、
ハムから、阪神に適応できそうって、ってなったら僕、吉田輝星とかすごくそういう雰囲気って合うかなと思う。逆にね、なんかその、割といい子ちゃん多いんで、結構。
ああ、そこから当たるかもしれんな。
そう、はいはいはい、なんで、いい子ちゃんばっかりのところだと、ちょっとこう、ね、プレッシャーが強すぎて、こう、ね、なよっとしちゃうかもしれないですけど、吉田輝星ぐらい、こう、割とやんちゃなんだ、あの子。こうバンって、よし、やってやるぞっていう気持ちがある子は、阪神でもやっていけるのかなっていう気はしますよね。
なるほどな。まあ、目立ちたがり屋じゃないですけど、
そうですけど、そうですね。そうですね。
なるほどな。
まあ、まあ、かといって、あげるかって言われたら、あげないですけど。もちろん、もちろんそうですけど、
まあ、それはね。それはもう1位ですしね、はい、もう悲しみのけど、なるほどな。はい、TMT さん、いかがです？なんか、はい。あ、すいません。
堀瑞希ですかね。
はい、トマトさんですね。トマトさんですね。はい、トマトさん。はい、
まあ、トマト的には。
はい、トマト的には。はい、
堀くんか。
堀瑞希をですね、もらうために、はい、あの、エゴシタイガを。
受け取らん、受け取らん、受け取らんでしょ。
エゴシか。
いや、まあ、エゴシはもう、ねえ、栗山さんに預けた方が、ええかもからんなと。
山さんがあれなんですか、会見でタイガー、タイガーって言うんですか、ね、
タイガー言っちゃいなよ。
ちょっとありそうで面白いな、それな。
エゴシな。ほら、タイガーが輝いてるよって言ってね。
あれ、エゴシってどこ守れますっけ。
いや、セント守れるよ。
いや、ガイアセって、しかも守備はそこそこいいですよ。
ガイアのね、
メタあるしで、すごい
いや、だって。いや、だってガイアって今、あれですよ、太田、西川春樹、近藤ですよ。
あいや一番ガチガチですね。
ダイソーもできるし、
そう、割って入れるだけのね、あれがあるんだ。まあ、ロマンはありますけどね、確かにね。ただちょっと。
ダイソーもできるしっていうか。現状、ダイソーと守備固めしかできてないんだよな。
堀瑞希はきついか。
堀くんは、そうですね、堀くんか。堀くんがまず出るっていう感じがないもんな。
ああ。
堀くんで物理量の誰だろうな。